8-2 暮らし大中東地区地区計画案の縦覧日時11月15日火曜日から28日月曜日午前8時30分から午後5時15分土曜日日曜日祝日は除く場所都市計画グループ内容地区計画の区域目標整備開発保全に関する方針地区施設と地区整備計画意見書の提出利害関係人は12月5日月曜日までに意見書を提出することができます。問い合わせ都市計画グループ電話 079-435-2366 播磨町都市計画マスタープラン素案地域別意見交換会町では今後の都市づくりの方向性を示すため、町全域を対象とした播磨町都市計画マスタープランを見直し中です。この計画に町民の皆様のご意見を反映させていただくため、町内4コミセンで説明会及び意見交換会を開催します。参加は自由、事前の申し込みは必要ありません。場所、日程、野添コミセン大会議室、11月9日水曜日東部コミセン大会議室11月14日月曜日西部コミセン研修室2、3 11月15日火曜日南部コミセン研修室3 11月16日水曜日時間各日同じです午後7時から8時30分問い合わせ都市計画グループ電話 079-435-2366 住宅相談会の案内現在お住まいの住宅について耐震診断、耐震改修など住まいに関する相談に専門家、一級建築士がお答えする無料住宅相談を開催します日時11月19日土曜日午後1時から4時の間で1時間程度完全予約制場所役場本庁舎1階101会議室申し込み締め切り11月10日木曜日申し込み問い合わせ都市計画グループへ住所氏名電話番号を記入しファックスまたは電話にて予約申し込みをしてください都市計画グループ電話 079-435-2366 ファックス079-435-0592 猫の引き取り日時11月7日月曜日午前9時から10時40分これ以外の日時では引き取りできませんのでご注意ください場所健やか環境グループ引き取り手数料1700円生後91日以上は1匹生後90日以内は1回につき10匹まで問い合わせ、健やか環境グループ。電話、079-435-2721。加古川市防災センター普通救命講習会。固定や止血などの応急手当、AED を使用した心肺蘇生法の講習会です。受講者には修了証を交付します。日時、11月26日土曜日。午前9時30分から12時30分。場所、加古川市防災センター。対象、播磨町、稲美町、加古川市に住んでいるか勤務している人。定員、先着30人。参加費、無料。申し込み、問い合わせ、11月10日木曜日午前9時から電話でお申し込みください。月曜日、第3日曜日、祝日は受付できません。加古川市防災センター、電話 079-423-0119 上級救命講習会固定や止血などの応急手当、搬送法、AED を使用した心肺蘇生法の講習会です。受講者には修了証を交付します。日時12月17日土曜日午前9時から午後5時場所加古川市防災センター 大正、播磨町、稲美町、加古川市に在住または在勤の人、定員先着30人、参加費無料。申し込み問い合わせ12月1日木曜日午前9時から電話でお申し込みください。ただし月曜日は受付できません。加古川市防災センター、電話079-423-0119。秋の火災予防運動、11月9日水曜日から15日火曜日までの1週間、消したはず決めつけないでもう一度を全国統一防火標語に秋の火災予防運動を実施します。これからストーブやこたつなどの冬支度が始まります。ご使用前には必ず点検をしてください。また最近放火による火災が多発しています。家の周囲を整理し、ご近所同士の声かけを励行するなどして放火されにくい街づくりを目指しましょう。全国統一防火標語、消したはず決めつけないでもう一度。消防団非常固集、播磨町消防団では例年秋の全国火災予防運動期間中に消防団員の訓練と防火啓発のため非常固集を実施しています。日時11月13日日曜日の夜、場所蓮池小学校西。当日の夜、防災行政無線のサイレンを合図に消防団員が参集し放水を行います。住民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご協力とご理解をお願いします。問い合わせ危機管理グループ、電話079-435-0991。下水道への接続依頼について、下水道が整備されるとトイレを水洗化することができ、私たちが日常生活で使った汚水は下水道管に流れ、下水処理場に集められて浄化されるため、伝染病を予防し、清潔で快適な生活環境が確保できます。また河川、海などの公共用水域をきれいにする水質保全の役割を担っています。下水道法では接続可能となった地域のお宅について汲み取り便所の場合は3年以内、浄化槽の場合は速やかに下水道へ接続していただく義務が課せられていますので、接続されていない方は下水道の趣旨をご理解いただき工事の実施をお願いします。また接続工事に伴う融資斡旋の制度などにつきましては、下水道グループまでご相談ください。ご注意、点検商法。役場の方から来たと語り、ご家庭を訪問して水道管や下水道管を点検、清掃する業者が増えています。無償で点検しますと言って点検し、わずかな不良箇所を見つけて強引に修理を迫るという手口で、多額の料金を請求するトラブルが各地で発生しています。町では業者にそのような指示を出していませんので、ご注意ください。問い合わせ、下水道グループ、電話079-435-2373。全国一斉女性の人権ホットライン強化週間。法務省と全国人権擁護委員連合会では、11月14日から11月20日までを全国一斉女性の人権ホットライン強化週間と定め、夫・パートナーからの暴力やセクシャルハラスメントなど女性をめぐる人権問題の解決を図るために、常設電話相談の受付を延長し、土曜日・日曜日にも相談を受けしています。相談は無料で秘密は守られます。日時11月14日月曜日から18日金曜日、午前8時30分から午後7時、11月19日土曜日、11月20日日曜日、午前10時から午後5時。相談員、人権擁護委員、法務局職員。相談内容、女性をめぐる人権問題。相談電話番号、女性の人権ホットライン、電話0570-070-810。問い合わせ、神戸地方法務局人権擁護課、電話078-392-1821。 12月1日から国民健康保険被保険者証が新しくなります。国民健康保険の被保険者証が12月1日から新しい被保険者証、一般黄緑色、退職者、単黄色になり、現在お持ちの被保険者証は使えなくなります。新しい被保険者証は11月中旬に加入世帯に郵送します。古い被保険者証は悪用防止のため、保険年金グループの窓口、あるいはコミセンまで返還していただくか、細かく裁断するなどして、各自で処分してください。通知書が届いた方については、更新の手続きが必要です。問い合わせ、保険年金グループ、電話 079-435-2581。事業主の皆様へ、個人住民税の特別徴収制度について、個人住民税の特別徴収とは、給与を支払う事業者が所得税の源泉徴収と同様に毎月支払う給与から住民税、町民税プラス県民税を徴収、転引きし住民税の納税義務者である給与所得者に代わって納入する制度です。従業員の所得税は毎月の給与から源泉徴収をしていても、住民税は転引き特別徴収をしていないということはありませんか。地方税法及び町の条例により、給与を支払う事業者は原則としてすべて特別徴収義務者として、住民税を特別徴収していただくことになっています。特別徴収の手続きについては、税務グループにご相談ください。問い合わせ、税務グループ、電話 079-435-0358。緊急速報エリアメールを導入します。町では災害が発生し、または発生する恐れのある場合などにおいて、避難勧告など緊急を要する災害情報をより多くの方に迅速に提供するため、メールアドレスの登録を必要としない株式会社 NTT ドコモの緊急速報エリアメールを導入します。エリアメールとは、エリアメールはNTT ドコモの携帯電話向けの災害情報伝達手段で、播磨町内の携帯電話基地局エリアの範囲内に滞在するエリアメール受信機能を持つ携帯電話に情報を配信するシステムです。エリアメールサービスは、エリアメール対応携帯電話のみご利用いただけます。対応携帯電話でも事前に受信設定が必要な機種がありますので、あらかじめご確認をお願いします。エリアメールのご利用にあたっての注意事項。通話中、 i モードなどのパケット通信中及びその他の通信中、並びに電波状態が悪い場所ではエリアメールを受信することができません。エリアメールを受信できなかった場合、再受信はできません。対応携帯電話やサービスの利用にあたっての注意事項の詳細はNTT ドコモの窓口、またはホームページにてご確認ください。播磨町から配信するエリアメールについて、町では生命に直結する緊急性が高い災害、避難情報を提供する必要があると判断される場合に、避難準備情報、避難勧告、避難指示、津波に関する情報、その他緊急情報を配信いたします。エリアメールを利用した緊急地震速報は気象庁より配信されます。運用開始時期10月3日防災安心ネット播磨について、これまで運用してきました防災安心ネット播磨も引き続き運用いたします。防災安心ネット播磨では、災害情報のほか防犯情報やイベント情報なども配信しますので、ぜひご登録をお願いします。防災安心ネット播磨に登録しましょう。ホームページ http://bosai.net/harima/。 防災安心ネット播磨 QR コード掲載。防災安心ネット播磨とは、皆さんの携帯電話やパソコンのメールアドレスを登録していただくと、災害時や地域の不審者情報などの緊急情報を いち早くメールにてお届けするシステムです。また、平常時には防災情報や休日の救急当直医の情報を見ることができます。登録すると次の情報が受けられます。播磨町からの災害時の情報や地域の不審者情報などの緊急情報、兵庫防災ネットを通じて気象情報、地震情報など、避難所一覧、休日の救急当直医情報、問い合わせ危機管理グループ、電話 079-435-0991、QR コード読み取り機能がついたカメラ付き携帯電話の場合は、コードを接写するだけでアクセスできます。操作方法は携帯電話の取扱説明書をご利用ください。